のんちゃんとい
じり子の
秘密の花園。
こんにちは。
こんにちは。
いじり子です。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は18回目の放送です。
はい、
はい、この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい
はい、
はい、今日はどうですか、最近ですね最近のあったことなんですけど、うん、ちょっと電車の中でね、
うん、
痴漢に遭いまして。
痴漢に遭いました。
痴漢に遭って
満員
電車で、
で、
うんうん、久しぶりだなこの痴漢はと思って、うん、なんか自分が触られて、うん、まあ、人の流れとかで、
うん、
こうちょっとね離れたんですよ、その痴漢の人から、
うんうんうん、
まあ、お尻触られてたんですけど、
あ、
でも勘違いしてるかもしれないっていう、
そうだよね、うん、
ね、
さらっとだったらね、
そうそうそう、かもしれないじゃん、
うん、確かに。
で私一回避けて、
うん、
したらまた新しい女の子がその痴漢と思われる方の前に来たんですよ。したらその女の子もなんか触られてるような行動を
撮ってて、顔をしてて
、うん、なんかチラチラこう後ろを確認してて、
あ、
この子も触られてると思って、でこう周り見てると、
うん、
私以外に2人ぐらい、
うん、
なんかそいつをちょっとマークしてるような雰囲気の女の子がいて、うん、この人を何人か触ってんだっていう
すごいね、分かるんだそれ。
分かった、なんかあるじゃん、カバンかなみたいな、お尻に触れてるのカバンかな、それとも後ろの女の人がいたらさ、
うんうんうん、
あ、違った、勘違いだったみたいな感じで思うけど、
う
ん、後ろになんか男の人でちょっと不審の感じだと、
うん、
こいつ絶対触ってるみたいな感じであるか、なんかそういうのでちょっと仕草で分かってっていうのがあったんですけど、変質者、
変質者ね、
変質者、
痴漢も、あ、でもね、痴漢私も一回あったことあって、
うんうん、
なんか痴漢ってさ、間違っての感じとさ、
うん、
明らかにこれは、
うん、
こんなところに手はないよっていうところに、
う
ん、
そう、
何かがある時があるじゃん、
あるある、
あって、私もなんかいつだろう、結構高校生ぐらいの時かな、
うん、
あ、専門の時か、20代前半ぐらいの時に、
うん、
すごいスカートを履いたわけ、
うん、
タイツ履いて、タイツに結構短めのスカートだったから、
うん、
なんかね、太もも、
え、やだ、
太もも超嫌なんだよ、
やだやだ、
お尻の方がまださ、
うん、確かに、
か太もも触るって結構な痴漢じゃん、
うんうん、ほんとほんと、
こうさ、なんて言葉で説明しづらいんだけど、うん、太ももと太ももの間に手があって、
うん、それもやったじゃん、
完全に痴漢だと思って、
うんうん、
でもこうさ、混んでるからさ、
うん、
うまく逃げられないわけ、あれって、
確かにね、
うわーと思って、もうなんか次の駅で降りたけど、
うん、
あるね、
そういうの、ね、
それしかないな、
本当。なんか私も10代19とかの頃に、
うん、
なんか横にあのおじさんがなんかおちんちんをね腰につけて、空いてる状態でよ、
うん、
全然人がいなかった
んですけど、
めっちゃ近く、ま、真横に立って、
え、出しててってこと？
いや、出して
あ、じゃなくて、びっくりした、
出してなくて、
あ、もうなんか
普通にスーツの上でちょっとこう硬いものが当たるみたいな感じ、その時も本当に怖くて、10代だったから
怖いね、
あ、もうなんか見れない顔とか思ったんだけど、うん、今回はもう30歳になった私はガン見しました、うん、お前触ってんだろって強くなったなと。
いやー、もう変質者だよそれ、
変質者、昔
そう、
私
のどっちやばな、変質者超面白いの、
まあね、フリーターだった頃があって、うん、その時に結構夜遅くに帰ってて、
うん、
2時3時ぐらいに、
うん、
帰ってたんですけど、うん、まあなんかオートロックとかないアパートに住んでて、なんか階段を、
ね、
その中にね、
うん、
2階だったんですけど、
うん、
階段登って、
うん、
部屋の鍵をガチャガチャっと開けて、
うん、
入ろうと思ったんですけど、なんか自分の視界に男の人がいる気配を感じたんですよ。そしたら、
うん、
その変質者であろう人が2階、私の2階のフロアまで上がってきてて、
うん、
立ってみたら男の人がいて、
うん、
下半身を出してわーってこうなんか下半身をこうまさぐってもうそれはもう完全におちんちん出してる状態ですよ、もちろん。まさぐって行って、私が叫んで、
うんうん、
その男性は逃げていくっていう、 感じだったんですけど、めっちゃ怖くて。
でも夜中だと怖いね。
怖いよね。しかも家の前まで来てるわけじゃん。
怖い、それ怖い。怖いけど、なんか想像したらちょっと面白くなっちゃって。自分でマサフルとかいいね。
そうそうそう。
そう、もうだ、それが興奮するんだろうね。
そうなのよね、きっとね。
ね、なんか、あ、そう、私は変質者体験は、高校の時に、なんか、高校が駅の近くだったの。で、駅に向かってみんなね、下校する、歩くっていうさ、道がこうあって、商店街っていうか、道路が真ん中にあって、車が走ってる道路があって、両脇が商店街みたいな道を、まっすぐずっと歩くと、駅みたいな道だったわけ。はいはいはい、そこを、なんか、テスト終わりかなんかで、昼だよ、真っ昼だよ、2時。多分ね、テスト終わるのって早いじゃん。2時とか、
早い、早い。
終わって、3人ぐらいで歩いてたわけ。で、歩いて喋りながら歩いて、ね、うーんって歩いてて、パッて見たら、横に男の人がいて、なんかね、建物と建物の間のちょうど隙間みたいなところに、だって見たら人がいたわけ。あって見たら、男の人がなんか下を出して、その自分のを出して、なんかこうくちょくちょって自分の触りながら、触りながら立ってたの。超面白いと思って。ちょっと待って。でもさ、なんか突然見ると、なんか、なんていうの、どう反応していいかもわかんないし、なんかキャーとも言えないし、なんかはぁと思って普通に歩いて過ぎてたけど、そこに立ってるだけだったわけ。なんかこう追ってきたとかわーって出てきたわけじゃなくて、なんかずっとそこに立ってこちょこちょしてた。何この人と思って。
なんか景色と一体化してるみたいな。
そうそう、でも多分ここを通り過ぎる人に見られたい、
あーそうだよね、
みたいなので出してたんだろう
と思って。面白い。
なんかそういう、なんかそれも性癖とか。
性癖
でしょ。出したら興奮する、ね、出すことが露出狂、
その露出狂ね、
ってやつでしょ。
いるよね。
今日の本題で喋ろうと思うんですけど、
はい、
性癖とフェチについて。
お、じゃあ面白そうです ね。
なんか調べたらいろんなものが
出
題したので、
ね、それはぜひ聞きたい。
ちょっと喋ってみようかな。
楽しみにしててください、
はい、
皆さん。
はい、
はい、
今日もよろしくお願いします。
はい、
続いて本題に入ります。
はい、今日はまた、は
い、性癖とフェチについてです。
はい、
今日はですね、
はい、
また加瀬さんから
加瀬さん
LINE アットにメッセージをいただきまして、
ありがとうございます。
テーマをね、
はい、
いただいたのでちょっと読みますと、
はい、
性別問わず性癖についてテーマとして取り上げてもらえたらと思います。
はい、
これも地元友人女子と飲んでた際に、その妹さんが途中参加してきて聞いた話なんですが、体をソフトに噛まれていないと愛されてると感じなかったり気持ちよくないそうです。もしテーマとして取り上げてもらえたら、性癖の心理についてとか、どうしてそういう性癖が身についてしまったのだろうとか、いろいろ話し合ってもらえたらと思います。
はい、
ご検討いただけると幸いです。ご丁寧にありがとうございます。
ありがとうございます。採用させていただきました。
はい、性癖。
性癖、
噛まれると、
あ、
噛まれないと興奮しないってこと。
そうだね。
噛まれたことないな。
私もないな。
噛むのが楽しいかもしれない。
噛まれてないと愛されてると感じない。
愛されてると感じないって、そうなんだ
ね。
やっぱでも全然人によってバラバラっていうか、
うん、ね、
ね、だね。そう、それでね、性癖って調べたんですね、また私。
はい、
そしたらなんかすっごいいっぱい出てきて、衝撃を受けて。なんかこんな人いるんだみたいな。要はその性癖って性的思考だから、その性的に興奮することなわけじゃん。でそれもいろいろあって、ちょっと例を挙げると、例えばね、
はいはい、
樹木フェチっていう
樹木っていうのはあの
木です。で、デンドロフィリアっていうらしいんだけど、
うん、
その木とか植物に対して性的興奮を感じるっていう、う
ん、
フェチっていうか癖、性癖、
うんうん、
なんかね、フィリアっていう、
うん、
デンドロフィリアっていうんだけど、うん、フィリアって言葉がなんかね、そう思考、なんかフェチみたいな、
うん、
友好とか友愛とかそういう意味らしいんだけど、
うんうん、
だからなんとかフィリアみたいな性癖の名前がいっぱいあって、
うんうんうん、
それがさ、なんか一覧みたいなのが出てきてびっくりして、それに載ってたんだけど、
うん、
あとはさっき言ってた変質者みたいな露出狂
は、うん、はい
はい、エキシビジョニズムっていうらしい。
エキシビジョニズム
露出フェチ、
はいはいはいはい、
要はそういう陰部などを他人に見せることで性的興奮を得る人、
うん、
変なおじさんですよ、
変なおじさんですね
とか、まあこれも性癖なんだね、
うん、
あとは、
見られたいみたいですね、
そう、あと機械フェチっていう、
何それ、
マシンセックスとかじゃん、機械を性的対象とする一種性愛、愛車や変態的な性的機械などに興奮する、
愛車、車ね、
あでも車で性的興奮をする人もいるんだね、
そね、なんかでもそれは紙一重な感じするよね、
そうだよ、なんかさ、うん、性癖まで行く、
うん、
ちゃう、性興奮しちゃうっていうのとちょっと好きな自分の好きなものとか、
うん、
趣味とかさ、
うんうんうん、
それのなんかこう限界を超えてる人とかっていうのかな
ね、
そうそうそう、とか、魔界フェチっていう、
魔界、
魔界ってあの悪魔の世界って書いて魔界、
うんうんうん、
はメサイアルドフィリアって言って、なんか自分は魔界の住人であり脱会した自分を追ってくる悪魔に八つ裂きにされる自分の姿に興奮を覚えるっていう完全に妄想だ、
確かに
妄想で興奮するから
ね、
とか
すごい、そんな人いるのかな、
うん、とか、あと血を見ると興奮しちゃう人とか、
はあ、
ヘマトフィリア、
へえ、
とか、なんかこれすごい、
すごいね、
あとね、なんかね、ヒエロフィリアって言って、
うんうん、
なんか宗教的なシンボル、例えばマリア様とかを見るとそういう聖なるものに性的なセクシャルな雰囲気、うん、と興奮を感じるとか、
へえ、なるほどね、
すごいよね、あとなんかその SM 的なののちょっと超えちゃってるやつ、
うん、
そのなんか自分が殺されそうになると興奮する、性的に興奮するっていう、
うんうん、
フェチっていうか性癖、
うんうんうん、
とか、うん、とタナトフィリアって言って、
うん、
死を連想させるものに性的興奮を感じるとか、
うん、
あと感調されると興奮するとか
感調されると興奮
する、あとなんか、まあ、SM 系は結構あるかも、なんかハイヒールでの靴などで踏まれることに性的興奮を感じる、
うんうんうん、
アルトカルシフィリア、靴踏まれフェチって書いてあるけどこれ M なんだろうね、
そうだよね、 M だよね、
踏まれたりとか多分いじめられたり、うん、叩かれたりすると、
うんうんうん、
性的に興奮しちゃう、あとそう赤ちゃんフェチ、赤ちゃんなりきりフェチ、
あそれはなんかよくなんかたまに
聞かない、
ね、
なんかおむつを履いて幼児とみなされることに興奮を感じ
る、そこまでは聞いたことないわ
そこまでいくとだからもう完全に性癖、
そうだね、
変態レベルだよね、
うん、変態レベル、
なんかでもいるらしいね、なんかなんだろう、会社の社長さんとか、
うん、
なんかすっごい偉い人、
うん、
社会的には、
うん、
が、
うん、
実はなんかその赤ちゃんプレイとかがめっちゃ好きとか、
うん、なんか反動もありそうだけどね、
多いらしいよ
ね、
甘えたいみたいな、
うん、
どうかなんち
ゃう、弱みをめっちゃ見せたくなっちゃうみたいなね、
すごい、
すごい世界だな、
あとね人形フェチ人間ではなく人型の物体に性的興奮をしてしまう、
なるほどね、
あの女の人の人形とか、
うん、なんかダッチワイフとか
そういう
感じでしょ、多
分とかに興奮じゃないと興奮しない、
あ逆に人間だと興奮しなくて、
うんうんうん、それもすごいよね、
すごい
とか、うん、あとね母乳フェチとか すごくないこれ。もう今日のお話は完全に18禁だね。
18禁18禁もう
本当に
ダメだね。
母乳が出ている姿に興奮する。だって母性を感じるという意味ではマザコンに近いかもしれない。
なるほどね。
あとね、自然災害フェチっていうのがあってね、シンフォフィリア、
うん、
大規模な自然災害により性的興奮を感じてしまう。すごくない？もうさ、すごくない？なんか生きてるだけで興奮しちゃうんじゃん。なんか本当いろいろあるんだなと思って。
あ、本当。いやなんか
分からないね。
ちょっとダークな世界、うん、
まあ、ダークだね。
だよね、かなり。
そうだね。
うわーすごいな。
なんかもうなんかフェチっていうか性癖、もう変態、
うん、変態、
なんかこういろんなレベルがありそうだよね。こう、
うん、
ちょっと好きとか、
うんうんうん、
これが気持ちいいとかっていうレベルから、
うん、そうだね、
ここまでしないと興奮しないみたいになって、うん、なっちゃう
ね、
ところまで。
でもその最高レベルまで行っちゃうともう本当にな
んかさ、だって死んじゃう理想のやつとかあるもんね。なんか怖いよね。
怖いね。
あとね、なんかね、脳を低酸素状態にすることで性的興奮を得るとか。
へ
ー、低酸素脳フェチ。
マジでストーブとかつけて。
そう、死んじゃうよ。なんか多分あれじゃん、首絞められると興奮するみたいなのに近いんじゃないとか。
あ、なるほどね、それね。
いや、まあいろいろあるんですね。
いやすごい、いやすごいね。
すごいでしょ。
なんか周りでも、うん、そのほんと初期段階ぐらい、例えばその男の人で赤ちゃん言葉を使うとかさ、う
んうん、
いるじゃん。バリバリ、いるよ。
いるの？
友達とかで聞いたことある。
すごい、ないな今まで。
ほんと？もうなんかそれで男のその人がそういうのを、
でも子供になりたいんだろうね。
そう、
甘えたい、
甘えたい、
甘えたいのマックスがそれなんだよね。
そうそうそう、
自分が赤ちゃんになるっていう。
今会社でチューみたいな、電車が遅れちゃったっていう感じの電話とかがよくかかってきて、なんか結構バリバリ仕事
をやってる。それはさ、それはどう対応してあげたらいいの？お母さんみたいな感じで、
そうなんでちゅかっていう、
同じように返してした方がいい。
うん、で、まあ、その友達はそういう風にやったみたいだけど。
すごいね。
でもやっぱそれをあまりにやられすぎてちょっとこう冷めちゃうというか、
うん、
っていう感じはあったみたいだけど、なんかでもそういう人っているんだなと思って。
でもそれもやっぱさ、なんかあれだね、セックスの相性とかにもつながるんだろうね。そういうさ、性癖の相性っていうか、やっぱ
うん、
あるよね。
そうだね。
だろうね。
だって
なんかこういうことを自分はしてほしいんだけど、
うん、そうだよね、
相手は嫌だ、
うんうんうん、
したらね、うまく、
うん、
ああでもあるんだろうね。なんかそういうすごい性癖があるけど、
うん、
彼女とかにはやらない、できないから、例えばそういうさ、
うん、
SM、
あるよね、
SM バーみたいなさ、お店に行ってするみたいな人もいるじゃん。
うん、いるね。
まあでもそういうもののためにお店が存在してるのかもしれないし。
確かに。
なんだろうね、
そう考えるとやっぱり初期というか、まあ、全然軽度だけど、
うんうんうん、
もうフェチがある人は世の中には、うん、いっぱいいるんだろうね。
いっぱいいるんだろうね。
ね。
なんかそのさ、男性用のさ AV の話でもしたけどさ、
うんうん、
ジャンルがすごいいっぱいありすぎて、
うん、
すごいなみたいに言ってたけど、うん、あれもさ、だからフェチ、
あ、そっか、
いろんなフェチがあるから、うん、そのジャンルに分けた AV を作ってるわけじゃん。うん
う
ん、
確かに。なんかさ、
ね、
S 寄りな AV
うんうんうん、
M 寄りな AV みたいなのもあるもんね。
あるよ、なんか女の人がすごいド S で
そうそうそうそうい
じめてるやつとかもあるし、
うん、
そうだね、逆に女の人がいじめられてるやつもあるもんね、
う
ん、
そうだよね、
それを見て興奮するってことだ
よね。うんうんうん、多少なりともやっぱみんな、
うん、
度合いは違えどあるってこと
ね。ある、なんかこう欲望とか、
うん、
何なんだろうね。でもその赤ちゃんプレイのさ話で言ったけど、
うん、
多分そういう社会的なレベルが高い人ほど、うん、多分プレッシャーとか、
ね、
そういう表向きはすごいなんか自分を 保たないといけないみたいな、ね、とかプレッシャーとかいろいろあるから、
うん、
それの反動っていうか、
うんうん、
そこで満たされなかった、
うん、
こう思いとか欲望を、うん、そういう赤ちゃんプレイとかするので
そうだよね
バランスをとってるみたいな、
うん、でもその私生活と結びついてるものってことだよね、うんうん、なんかそういうのに関しては
う、
ね
うん、
プレッシャーから来る性癖が生まれちゃう
み
たいな感じで
反動でそうなっちゃうとか
ねまあ、樹木フェチとかちょっとよくわかんないけど
樹木とか何なんだろうねでも何がきっかけでそうなるんだろうねとか思って
ね、うん、ね
あとなんかその広場フェチなんかこう広いとこでする外とかでするのが好きみたいな
あ、うんうん、
のなんかでも樹木ってそういうのと絡み合ってるのかなと思ったこう自然の
あ
なんかね外でエッチするのが好きとかいう人もいるじゃない、
うんうんうん、あそうだね
なんかその自然界にあるものを見ると、
うん、
興奮してしまう
連想されちゃう
のかなとか思って
へえすごい
ね
ね
性癖
ねひじりこちゃんなんかありますか
性癖
っていうか軽度の
なんか軽度の
軽い
でもさこの人のなんだっけ噛まれると、噛まれてない、ちょっと噛まれないと愛されてると感じないっていうのはそんなない、それはないけど、でもこうされないと興奮しないみたいなのはそんなにまだないかもしれないけど、何が好きとかはある
の？何が好き？あ、具体的な何
か、ね、具体的なこうなんか舐められるのが好きとか、
はいはいはいはい、
例えば
そうだね。
そういうのの延長なのかな。
うーん。
まあでもさ、それ探求したらさ、
うん、
発見するのかね、性癖って。
ね。
だからもしかしたらやってみたらすごい良かったみたいな。
ああ。
とか。いやー。
なんかさ、匂いフェチとかもあるじゃん。
うん、
ライトのところで言うと、
うん、
でもそれってなんかほら、いい匂いの人が。好きみたいなところから、
うんうんうん、
ちょっと臭い匂いの方がむしろいいみたいなさ
でもいるよね女の子でさ、うん、男の人の、うん、なんか脇がぐらい脇がとかがすごい好きみたいな
さいるよね
臭いと思うんだけど、うん、それが好きみたいな
女の人のこう足の匂いちょっと臭い足の匂いとかを嗅ぐと興奮する人
へえー、あ
ーなんか
とかかな、うん、あでも性癖足の指舐められたことある？
しない。それさ、
でもそれって性癖じゃん絶対。
舐めることが。
舐める、そうだから男の人がね、
うん、
その昔お付き合いしてた、うんうんうん、男の子が、
うん
うん、足をめっちゃ舐める子だった。足っていうか足の指だよ。
うん、
5本の指のところを舐めるわけ。で今までそういう人がいなくてびっくりしたわけ。
うんでも
なんかでもちょっと気持ちいいなと思ったけど、
うん、
その時だそれも多分足が好きなんだろうね足を舐めるのがそう
でもすごい、
うん、
いいことだよねいいことっていうか
なんか新しい発見をしたわけ、うん、それで
そっかでもそれでもしかしたらひじりこちゃんも足舐められたいみたいな願望が生まれる
かもしれない、
ね、探求すればね
とか絶対舐めてほしいとかみたいなかもしれないじゃん、
う
ん、
でもそれ困るよね全員さ、
うん、
次付き合う人にもさこう
最初に足を出すね完全になんか
ね
そうだよね
M の男性だったらね
M の男性だったら逆にああそうだ ね舐めてみたいに
言って
あなんかあるね、そういうのね。飲めなさいみたいな。
あるよね。
いやでもそういうのだよね、多分。
そうだよね。
新しいと思った。なんか、ありそうでなかったなと思って。
うん、なんか結構ダークな世界だけど、
うん、
もしかしたら誰にでもなる可能性はある。
うん、可能性はあるんだろう
ね。いろんなジャンル分けはいっぱいあるけどね。
そうですね。
いやでも足の指舐められるとなんかすごい、気持ちいいみたいな、
うん、
っていうなんかいいな何の話してるいいやこれは
なんかなんだろう多分こう自分のイメージの中で足ってさ、
うん、
結構汗かいたりして臭いじゃん、
うんうん、
何もしないと、
うん、
だからなんかこうちょっと汚れてるというか舐めそこは舐めないだろうって思ってた
場所なんかそうかそうか
そうそうそう
そうだよね、
そこは舐めるかと思って、うん、そういうことだよね。
でも積極的な感じででもいいけどね、うん、
びっくりしたもん
ね。
い
や
そうそうそう、
で結構こう末端その手の指とかでもさ、
うんうんうん、
こ
う
なんか繊細な部分
はいはい、はい、
感じやすいっていうのもありそうだよね。
確かに、ね、確かに確かに、
うん、
そうだね、足の指とか耳とか、
あ耳とかね、
先端部分、
先端部分は
そういう部分だよね。ね、それも癖です ね、
ね、
性的趣向だね、
うんうんうん、
面白いね、なんか深いね。でも、
うん、
どういうなんかさ、なんだろう、どういうことする人はどういう性格でとか、なんかいろいろ分析できそうだよね、
うん、確かにね、
細かくそういうのをなんか見てたら、うん、
ね、
こういう
仕事の立ち位置とかそういうのもね、
うん、とかね、すごい ね、 ね、あの立場がすごい高い人ほど、
うん、
もしかしたら超ド M かもしれないし、
あ、ね、そうそうそうそう、
いじめられるの好きかもしれないし、うん、面白い、面白かったね、これ調べて、面白いとか、なんか衝撃を受けた、
うん、
怖い、
怖い、そう、ちょっと怖かった、
うん、
ね、
そんな、そんなものにみたいな、
うん、うん、ね、なかなか出会う機会っていうか、まあ、みんなちょっと隠すんだろうから、うん、そういう性癖みたいな、
そうだろう ね、
ね、みんなが巷で話してるフェチとはまた、
うんうんうん、
ちょっとこう
一線を
そうそう
一線を課したものがね、
うん、ね
ですね、
はい、
はい、ということで、
うん、
性癖とフェチについて、
はい、いやかなり
これはちょっとでも深い話、
深い話ですけど、す、うん、18禁で、
18禁です、
いきましょう、
はい、
はい、ありがとうございました、はい、It's where we'll be.
おすすめラブムービー。On me dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme frâne les roses. On me dit que le temps qui glisse.
おすすめラブムービーのコーナーです。
はい、
今日はひじりこちゃんからの紹介です、はい、お願いします。
はい、今日ご紹介する映画は、
はい、
ラブアクチュアリーです。
はい、
これも結構有名
かな。そうだね、うんうん、
2003年に制作された、米英合作、アメリカとイギリス合作の、
そうなんだ、
ロマンティックコメディ映画ということで、
はい、
これはなんか 何形式っていうのか、オムニバス形式っていうのかな、
うんうんうん、
いろんな人が何人も出てきて、
うん、
こういろんな人の恋愛模様が重なって何個もストーリーがあるっていう、
うんうん、
タイプの映画ですね、
はいはい、
そうだからこれなんか誰が見ても結構こういろんな共感する部分が人によって違ったりとか、
うん、
そうそう、19人の、
お、19人も
男女のさまざまなラブストーリーを、うん、オムニバース形式で書いていく、
うんうんうん、
でそうクリスマスのロンドンを舞台にっていうので、
はい、
あの冬っていうかクリスマスまでの、
うん、
まあ、何ヶ月かみたいなのがの舞台になってて、
うん、
っていう映画ですね。そうこれね何個あるんだ、カップルがそう19人いて、
うん、
いろんな人のいろんなシーンが出てくるんだけど、
うん、
1個は、ヒュー・グラントが出てきて、うん、あのイギリスの首相の役なの、
はいはいはい、
でイギリスの首相がなんだけど独身 で、
うん、
で独身なんだけどその秘書、
うん、
その首相の なんていうのあれ住んでるお家みたいなところに、
うんうん、
秘書とかさお手伝いさんとかいろいろいるじゃん、
うんうん、
でそこの秘書の一人に、うん、こう一目惚れをしてしまって
首相が、
で仕事に 身が入らないみたいなっていうのが結構あったりした、
面白そう、
そう、あと、最愛の奥さんを亡くした男性が、
うんうん、
その奥さんの、息子、
うん、
義理の息子、前の旦那さんの息子なのかな、
うん、
息子くんが小学校ぐらいなんだけど、
うん、
その子が要は奥さんが死んでしまったから、
うん、
口を聞かなくなっちゃったのね、
うん、
でそれが気がかりってならないんだけど、
うん、
その息子が口を聞かなかった理由はお母さんが死んだんじゃなくって、
うん、
その学校で一番人気の女の子に片思いをしてたからっていう、う
ん、
発覚して、でそれをねその息子が打ち明けるわけ、お父さんに、
うん、
実はあの子が好きなんだよねみたいな、
うん、
でなんかじゃあ俺が手伝ってやるって言ってお父さんが、
うん、
その女の子にどうアプローチするかを息子と一緒に考えるとかあったり、
うんうんうん、
あとは、うん、と会社を経営するハリー男性、ね
うんうん、
は、しっかり者の妻カレンと3人の子供たちと一緒に幸せに暮らしてたと、
うん、
だが突然、会社の部下のミアっていう女の子が、
うん
うん、そのね経営者の男性にアプローチをしてくるわけ、
うん、
でこの男性はどうするかみたいな、
うんうんうん、
浮気をしちゃうのか、
あ
すごいなんかその浮気させそうな女の子がなんかこう色仕掛けをしてくるような部下で、
うんうんうん、
そう、それをちょっと避けつつ、
うん、
でもなんかクリスマスプレゼントをなんかその子にあげるために、
うん、
なんかその奥さんとね、うん、家族でクリスマスプレゼント買いに行くんだけど、
うん、
ちょっと私そっち見てくるわみたいに奥さんが言ってる間に、うん、その彼女にプレゼントを隠れて買おうとする
と
か、そういうシーンがあったりとか、うん、とかあとなんかかつての持ち歌をクリスマスソングにアレンジしてカムバックを果たそうとする年老いたロック歌手が出てきて、
うんうん、
それがマネージャーのジョーが必死に売り込みを続けるけど、
うん、
スター気取りのビリーの過激で下品な発言が世間を騒がせてばかり、
うんうん、
でこのロック歌手がどうなるかみたいな、
そこ恋愛とかは、
そこはね、うん、なんかね恋愛っていうより友情みたいな、そのマネージャーとの長年その付き合ってる自分と同じくらいのおじさんマネージャー、
う
ん、その二人のなんか友情というか愛みたいな、友情愛みたいな、
面白そう
っていうシーンとか、あとねなんか私がすごい印象的だったのは、
うん、
ある会社 員の女の子が、あそうさっきその浮気しそうになる会社経営者の人出てきたじゃん、うん
はいはいはい、
その人の会社に勤めてる一女社員が普通にいて、
うんうん、
その女社員は毎日もう2年7ヶ月そこで働いてるわけ、
うん、
で会社同じ会社の同じ部署にいる男の人がずっと入社してから好きで、
うん、
好きなんだけど言えないみたいなのを2年7ヶ月続けてるっていう女性がいて、
うんうんうん
でもうすぐクリスマスだしどうしようみたいになってて、それがどうなるかみたいな、
うーん
っていうのも一個あったり、
うんうんうん、
なんかそういうちっちゃい話がいっぱい出てきて、で微妙にこうつながってたりするの、その2人、うんうん、その家族の友達が、うん、その前に出てきた人だったとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう感じで、でいろいろみんな恋愛をこういろいろ繰り広げていくんだ
よ、
すごいなんかね、いろんな恋愛の形とか、その家族がいる人とか、
うんうん、
独身 そのイギリスの首相が恋しちゃうとか、あとそのね、OL の女の子がずっと好きだけど言えないとか、
うんうん、
なんかそういういろんな話が混ざってて、
うん、
で、みんなそのクリスマスをどう過ごそうかみたいな、
あー面白そうだね、
に向けていろいろ繰り広げてるっていう、
へ
そんな映画ですね。
なんかオムニバス系の映画ね、
うんうんうん、
他にも何本か、
ね、あるね、
あるよね。でもなんかそれいいよね、普通の一つの恋愛の物語だけじゃなくて、
そうなんかいろんなのがあって、
うん、
共感できるやつとかも、
うんうん、
こう見るたびに感想が変わったりとか、
うんうんうんうん、
あとこれもちょうどクリスマス、
うん、
まだねあと2ヶ月ぐらいあるけど、
そうだね、
そろそろ冬になってきて、
ね、
人肌恋しい
恋しい季節になって
きますね。季節にはすごいぴったりの、
カ
ップルで見ても面白いと、
うん、確かに面白そう、
すごいいいと思う。
私も何度か借りてるけど、
うん、
全部最後まで見れずに終わってるんでね
結末を見ずに終わってる、
そうそうそうそう
あ、そう、なんかさ、小学校の男の子のとかすごいいいよ。
ああ、良さそう。
お父さんとのなんかこう仲良くなるのもいいし、うん、そのなんかね、その同じクラスのマドンナ的な女の子を好きになるんだけど、うん、その女の子がこう引っ越すことになっちゃうんだよね、
うん、
途中で、
うん、
で、その引っ越すのにお見送りになんか行こうよみたいになって、うん、お父さんと一緒に空港とかまで行ったりとか、
うんうんうん、
それもすごいなんか可愛い、可愛らしい感じだし、
すごいちっちゃい子も恋をしてると、
そうそうそう
ね、その感じが
いい、
いいね、
いい感じで恋をしたくなりますね、これ
いいね、これからのシーズン、
そうそうそう、あ、そう、こうね、ラブアクチュアリーって名前はなんでこうなったかっていうと、
うん、
その映画の冒頭のナレーションで、
うん、
ラブアクチュアリー is all around って言って、
うん、
いうシーンがあるんだって、
うんうんうん、
で、愛は実は至る所にあるっていう、
うん、
意味、
ら
しいんだけど、の最初の文字、ラブアクチュアリー、
素敵
だそうです、
素敵だわ、
はい、
いいね、
ということで、これはね、本当にほっこりする
ね、ほっこりする感じで、
うん、面白い
ハッピーな感じでね、
そうそうそう、
うんうん、
ハッピーな感じでとてもいいと思います、
いいですね、
はい、ラブアクチュアリーという映画の紹介でした、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます、はい、今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、
フェチっていろいろあるね、
あるね、
すぎてびっくりした、
うん、いやまさかね、
なんかこう性的な方向に行くと性癖になるんだなっていう
ね、
なんか分かったね、
うん、ほんとほんと、
なんかフェチなんかいろいろあるじゃん、
うん、
あ、今パッと思い出したけど、あの、うん、廃墟が好きとかさ、
あ、
工場が好きとかさ、
あーあーあーあー、聞いたことある
とか、ダムが好きとか、
ダム
あれさ、ダムって、ね、あの水のね、
水
を溜めるダムね
うんうん、うん、
あれさ、ダムって写真集とかあったりするんだよ、工場とかも、
あ、
でも工場はなんか分かる気がする、
うん、ちょっと分かる、
なんかこう、なんだろう、機械的なものが、
うん、
こう綺麗に並んでたりとか、うんうん、こう光ってたりとかするのが、
うん、
こう好きなんだろうね、
うん、
写真集とかあるよあれ、
なんかあと地層とかさ
地層
あの断層
みたいな、はいはいはいはい、
そういうのとかたまらないみたいな、
いるんだ、
うん、
そうそうそう、そういうのとかね、
なんかフェチレベルだったらいろいろありそうだけど、
うん、
性癖まで行くと多分ちょっとまた、
性癖まで行くといろいろまた
ね
限定されるだろうね、
うん、性的興奮につながるっていうのがね、またね、
そうだよね、面白いね、でも
ね、
人間面白いと思った、
いや
深いよね、
深い
すごいなと思って、
いや本当ですよね、
はい、という感じですね、
はい、はい、
ですね、そうそう、 LINE アットね、
LINE アット
秘密の花園では、リスナーの皆さんからお便りを募集しています、
はい、
のんちゃんとひじりこへのお便りは、番組の LINE アット、
はい、
LINE で検索できますが、アットマーク KNO2475F KNO は英語で文字、
はい、
KNO で数字の 2475F、
はい、
で検索できます、
はい、
あとあのポッドキャストのコメント欄のとこにもリンクが貼ってあるので、そこからでも登録ができます。
はい。
はい、で、LINE アットに登録すると、毎週、ひじりこからあの更新情報とミニ解説付きのメッセージを送りますので、
はい、
ぜひ見てみてください。
はい、
あと、ツイッターかな。
はい、
ツイッターは、アットマーク、ラブ秘密。
はい。
LOVEHIMI 数字の2で、ラブ秘密です。
はい。
で、ぜひ。メッセージをください、
はい
はい、たくさんのメッセージをお待ちしています、はい、
テーマのねリクエストとかも、
ね、そうだね、
いろいろ
とか感想とか
ね、もらえるとも
らえるととても嬉しいです、
嬉しいですね、
女子からもなんか男性から多いからね、
ね、
女性からもなんか、
女性から来たら
こんな性癖がそれはなかなか難しいから、でもなんかねあるかもしれないし
ね、
教え
てもらえると、面白い性癖とかあったら、
あったら知りたいです、
フェチでもいいですよ
ね ヒゲフェチです
と。ああ確かにそういうライトな感じ
あるよね、
うんうん、
タラコ唇、
タラコ唇フェチヒゲコちゃんです
はい、
はい、
という感じですね、
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。